財務省は敵か味方か、財政主権を取り戻せ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
表現者クライテリオンね、僕が雑誌やらせてもらってる最新号ですけども、はい、財務省は敵が味方かという、はい、まあ、タイトルにしました。これ聞いてパッとどう思います？
もう敵かなってやっぱ思いますね
あ、このタイトル見て、やっぱ敵なんやこの人、
と思います、
ね。これね、僕の周りにいるとね、
はい、
いやでもみんな僕の周りの人みんな、あ、敵やなと思ってる人多いんですよ、
だってね、その、税金上げろ上げろって言って裏で手引いてるのも財務省だしとかっていうね、
そう敵やな、国民の敵やなみたいなところを思ってる人多いじゃないですか、そうやけどね、これまた全然普通の方にこの間聞いてみたら、このタイトルどう思うって言ったら、え敵なって言ってましたよ。
どう思ってはるんですかね。
そういう方は、だから別に厚生労働省とかね、だから最高裁判所とかね、
はい、
自衛隊とかね、敵とは思わないじゃないですか。
もう国民のためにやってくれてる、
働いてくれてる、普通に仕事してはる人、はいはい、例えば京都市役所とかね、京都府庁とかね、
近いところで言ったらそうですね、
敵か味方か、敵やんってなるじゃないですか。
確かに、その感覚は、
だから、その感じなんですよ。
はいはいはい。
もう、何も考えてないっていうか、何も知らないっていうか、ね。
聞いてみよう、私も。
そう、そうしたら、そうですよ。だから、財務省解体デモなんてね、びっくりするわけですよ。
そうか。
財務省解体すんのみたいな、ことにこうなってるんですよ。で、実際、今回、特集だから、その、特集依頼とかするじゃないですか。
はい。
そしたら切れてる人とかいましたからね。敵か味方かって聞いてるだけやのに。なんも強烈な違和感を感じるとかって、
そもそもこのタイトルに。
てか、俺がお前に違和感感じるわ、いう。いや、だって敵か味方かって聞いて、はい、味方やったら味方ですでいいやないですか。
そうですね。
敵か味方か。で、違和感を感じるとか言って、お断りしますとかって。
そうなんだ。
結構ね、いろんな人にお願いしたんですけど、結局ね、向こう側の人、誰も対応しない。
やっぱ嘘ついちゃうからなんかな。
もう俺も、けしからんみたいな。ちなみに言っておきますけどね、今回はね、すごい特殊な記事があるんですよ。
何ですか？
僕編集長じゃないですか。
はい。
記事書いたり、
はい。
その主意文書いたりね、あとインタビューしたりとかしょっちゅうやってるじゃないですか。
はい。
今回は初めて、インタビューを受けたんです。
される側？
される側。だから、柴山啓太さんにね。
はい。
に、参与の時のご経験とか、守秘義務の中で語れる内容を喋ってくれっていうことで。
おお。
これね、一回ね、授業でそれを柴山さんがやったんですよ。
はい。
めちゃくちゃ受けたんですよ、これ。
いや、面白そうって今。
で、僕ね、やっぱりこれインタビューする時とかって、すごい気ぃつこて、自分のこととか、ちょろって言うぐらいなんですよ。で、大体僕、テレビ番組とかで対談とかやってて、ゲストの人あんま喋らんかった、僕喋ってたら、お前喋りすぎやってよう言われるんだよね。
はいはい。
できるだけ喋らんように辛抱してるんですよ。
抑えて。
でもあんまりにも、なんかとろくさいこと言っとったら、いや、こうですよね、とか言いたくなるんですけど、できるだけ喋らんようにしてるんですよね。で、解説の時も、この番組とかでもこう、聴取者の方に合わせて、こう、あんま難しいこと言わんとことかなってるじゃないですか。
はい。
だからね。
私にもね、わかりやすく。
なんかこう、実はね、解放してないんですよ、僕。
あ、そうか、そうか。
喋り解放。で、インタビューって、
はい、
インタビューする人って、
はい、
まあ、賢い人じゃない、柴山さんとか。
うん。
何言ったって答えてくれますやん。
うん。
これね、聞かれると答えるっていうタイミングってね、
はい、
僕人生でほとんどなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
それでね、ベラベラ喋ったらめちゃくちゃ受けたんですよ、授業で。で、これ放送してないからね。
はい。
もうかなりのこと言ったんですよ。
うん。
で、柴山さんが、これはおもろいと。
はい。
これ雑誌載せようと。
へぇ
いうことで、まあ、さすがにちょっとこれわかんないいうところは。
うん。なんか、あかんなっていうところがめっちゃ多そうですけど。
でもね、もう、今まで僕は喋ってないようなことも、もうベラベラ喋ってるんですよ。
それが今回の、
うん、そうそうそう、だから内閣官房参与のアベノミクスの担当の参与のインタビューなんて、まあ貴重じゃないですか。
うん、そうだと思います。
うん、で、うん、なんかそれが載ってるんですよ。関東の。
めちゃくちゃ面白そうですね。
これはね、財務省っていうものを理解する上でものすごく貴重な情報源になってて、
はい。
で、僕のそのタイトルが、財務省批判を超えてなんですよ。僕はどうやって財務省の皆さんを仲間にすることができるかをずっと考えてるんですよ。いや、単なる敵やなくて、こう、やっつけるんやけど仲間に、こっちを見ているみたいな。うん、見てるわみたいな。
そういう状況にね
状況に したいなっていうのも含めて、
はい、
敵が味方かっていう、ね、はい、このね何段階にもミルフィーユのように重なった財務省論をねちょっと今日はご紹介したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば日本の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、財務省は敵か味方か、財政主権を取り戻せ。
まずね、一般の方がいるとしてですよ、
はい、
その方は敵か味方か、え、敵かもしれないのっていう方にまず基本的な情報提供差し上げておくと、うんうん、今回消費税とか減税にならなかったじゃないですか、うん、だからこれも財務省が反対したから、あの森山石破が動いて消費税減税を潰したっていうことですよね。で、178万円の収入の壁引き上げで所得税減税やろうって玉木さんすごく言ってて、
はい、
わけですけども、それをこう上手に潰していったのも、うん、これ財務省の意を組んだ、まあ、石破森山だと、うん、まあ、いうことなんですよね。さらに言うと、今日本の経済ってすごく悪い状況ですけど、
はい、
いつからなのかっていうと1997年の4月1日から悪くなったんですけど、これデータ見て明らかなんですけど、1997年の4月1日って何があったかっていうと、消費税の 3% から 5% への増税、たったその 2% の増税で日本はダメになっちゃったんですよね。で、普通だったら、それを、ちょっと増税したらダメやったか減税しようかってやるんですけど、日本は全然、よその国そんなことばっかりなんですけど、
うん、
日本全然やらない。これなんで消費税増税してしまったのか、そしてなんで消費税増税してダメになったのに減税しなかったかっていうと、財務省、大蔵省が絶対それを許さなかったから。で、なんでそんな財務省って力あるんですかっていうとですね、これも財務省はものすごい巨大な権力を持ってて、まず予算を組むことができるし、で、税金の仕組みを決めることも、うん、できるし、かつ税金を取り立てることもできるから、だからみんな政治家とか怖いんですよね、
はい、
脱税とかで上げられたら怖いなとか、あるいは予算組んでもらえるから、自分がここになんか作ってほしいなと思ったら財務省に頭を下げたら、うん、財務省に作ってもらえるから、こう恩義があって、財務省を怒らしたら、また、言うこと聞いてくれなくなったら僕困るというのもあって、
うん、
政治家の皆さんが財務省のことを聞いてるし、で、マスメディアも財務省はすごい権力持ってるから、歯向かったらいろんな、査察されたりとか、あるいは情報をもらえなくなったりとかして、経営上非常に大打撃を財務省は与える力を持ってるので、それにビビって、新聞とかテレビとか財務省の言いなりになって
ね、真実が隠されてしまう、うん。
で、さらに言うと、消費税に関してはですね、新聞と食料品だけが 8% になってるんですよね。おかしいですよね。新聞食べれないですよね。
食べれない。
必須のものじゃない、生活必需品じゃないんですよ。ないけれども 8% になってるのは、財務省があからさまに、新聞を手なずけるために 8% にして、新聞社は消費税減税しろなんて誰も言わないですよね。一部の新聞はそれ言ってますけど、大手新聞は全部、経営上の理由から言うこと聞いてると、うん、まあまあこんなんです。
はい。
でこんな話はもうね、ネット界ではもうよく知られた話で、
はい、
このアルガママラジオをずっと聞いてくださってるリスナーの方からしたらね、うん、あ、またあの話なということになってるし、
はい、
それを知ってる人が増えたから財務省解体デモなんていうのが、
うん、
行われてるわけですけども、はい、今言ったことを全然知らない人いっぱいまでの中に、
うん、
いるんですよ ね、 そうですね。だから石破さんなんかがまだ延命できてるわけです。石破政権が続いてるのは財務省、あの中国のおかげっていうのもありますけど、財務省のおかげっていうのもすごく大きいんですよね。でもう総裁候補で前回もありましたけど、財務省の言うことを完全に、聞く人ばっかりで、ちょっとでも財務省じゃなくて日本国民のために働こうというふうな発言をされてるのは高市早苗さんぐらいで、あとの皆さんは財務省の言うことを丸っぽそのまま踏襲するかのような、
うん、もうなんかその時点でちょっともう歪んでますよね、
う
ん、
そう。だからもう高市さんっていうのはもうすごく変わった状況にある総裁候補なんですよね、
うん、
歴代の総理でも財務省と最も対立をしたのが安倍晋三さんだったわけで、それでも全く勝てなかったっていう、うん、だから財務省は国民にこうやって聞いたら国民の敵じゃないですか、
はい、
で今日のサブタイトルですけど、財政主権を取り戻せって言ってますけど、財政ってもともと国会で決めますから、
はい、
うん、だから民主主義の国民の民意のに基づくものなはずなんですよ、財政って。政府が何本お金使うか、うん、でも事実上国会でそんな議論できてないんですよね。で全部財務省の筋書き通りに予算が決められて、全部って大げさですけど、基本的なところはね、基本的なところは全て財務省の筋書き通りに決められているので、財政についての主権は国民になくて財務省にあるという状況があるので、それを財政主権と呼んでるわけですけど、これを財務省から取り戻さないといけないと。これが、まあ、財務省解体デモの方々のおっしゃってることだし、今、公正中立に、日本の政治、経済のことを眺めている人で、今言ったことに反対する人は一人もいないです。いるとしたら、その人は財務省に歪められた人、というぐらい、いいな状況にあります。というのがないっていうんですよね。で、これがまあ、今回の特集の基本になってるわけですけども、だからといって財務省解体だとかつってね、まあ解体デモとかってやってるわけですけど、財務省バーって全部ぶっ潰したとして、
うん、
よし、じゃあこれから政治をやろう、行政やろうって言ったら、いや、お金どうやって支出するんですかになるじゃないですか、
はい、
え、誰が税金取り立てるんですか、え、誰がこう予算の計算とかするんですかじゃないですか、
うん、
やっぱ会社運営するのに経理さんいないと困るでしょ、
うん、
経理が、あの会社に対して、不利益をもたらしてるとしても、経理潰したってしょうがないじゃないですか。
うん、はい、
重要なのは、経理を潰すことではなくて、
うん、
経理を国民のための経理を、会社のための経理をしてもらうような組織にすることが大事ですから、財務省は敵か味方かあっても、今は敵かもしれないけど、味方になってもらわなあかんわけですよ。
はい。
それが今回の特集のポイントでね、
うん、
でね、僕はこの味方になってもらうもらい方には2つ方法があると思ってるんですよ、
うん、どんな方法ですか。
一つはね、一般的に言われる解体って言われるものですけどね、これは歳入と歳出の権限どっちも財務省が持ってるので、これを分離しましょうという方法ですよね。これはイギリスとかアメリカとかはまあそういう仕組みを取ってて、やっぱりこう支出するところがあんまり権力持ってたら、今の日本みたいに国民のための支出ができなくなってくるという問題が出てくるので、権力をそこまで強くしなくて弱くして、で弱くすることが目的なんじゃなくて、国民の意思がコントロールできるような状況にするということですよね、
うんうんうん、
国民主権の中に財政主権があって、その財政主権を取り戻すということですね。国民の代表は総理大臣じゃないですか、
はい、
あるいは国会であったり総理大臣ですから、国会や総理大臣が財務省から命令されないで独自に考えた内容、 というものに基づいて財務省をちゃんとコントロールしていくと、うん、まあ当たり前ですよね。
そうですね、うん、それがクリーンです、
うんうん、その状況にするのに財務省がちょっと強すぎるので、うん、ちょっと権力を弱くしましょうという方向ですよね。これが一個で、僕はもう一個あると思っててね、それが、今、財務省の設置法の中にはね、財政を健全化すると書いてあるんですけど、
はい、
国の成長を促すとか、そういうなんかポジティブなことを書いてないんですよ。財政の健全性ってことが書かれてるだけで、
はい、
なんか、だから憲法違反ですよね、今の財務省の設置法はね。だから政府の機関というものは国民の幸福のためにないといけないんですけど、国民の幸福なんて書いてなくて、財政を健全化すると書いてあるんですよ。これをね、だから、経済成長と財政の健全化の双方を同時に目指すべきという文言に変えればいいんですよ。安倍晋三はこれを、経済再生なくして財政健全化なしと、財政再建なしと、まあ、そういうことをずっと言ってはったわけですけども、それを設置目標にすればいいんです、財務省の。そしたら優秀な財務官僚だったら経済成長させなあかんねんから、
うん、
まあある程度お金出さなあかんよなっていうことになるはずです、
うんうん、
でその目標は国民としたら、
はい、
いい目標だからちゃんとやってくれよと、
うん、
経済成長の責任を財務省に負わせるっていうのでもいい。だから力を弱くするか力を強くするかどっちでもいい。で、力を強くするんだったらその力を国民のために使うようにすればいいんです、
うんうん、
まあ、どっちでもいいと思いますよ。だから今もなんか暴走状況じゃないですか、財政健全化マシーンみたいになってしまってて、
うん、もう増税増税で、
うんうん、そうなったらね、今財務省はね、国民にめっちゃ嫌われてますよ。この間の選挙だって財務省の言いなりになってるところがめちゃめちゃ負けて、財務省に対して物を申す政党がめちゃめちゃ勝ったわけですから、で、その傾向は去年の衆議院選挙よりも今年の参議院選挙の方が加速してるわけですから、今財務省はものすごく嫌われつつあるんですよ。でもね、今僕が言ったような改革ができればね、みんな財務省のこと好きになると思います。そんなね、願いを込めて今日はね、僕が中1の時によく聞いてた曲ですわ、これ。ビリー・ジョエルで。Everybody loves you now.
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ビリー・ジョエルで Everybody Loves You Now お届けしました。
これ1971年のデビューアルバムのコールドスプリングハーバーからの一曲なんですけど、
はい、
まあ、今お届けしたのは、Songs in the Attic、 屋根裏にある曲たちっていうアルバムの中に収録されてるライブバージョン、81年に発売されたやつですけどね、をお届けしたんですけど、
はい、
これはね、まあ、デビューアルバムの、まあ、本当にデビュー作ですよね。She's Got Away っていう、まあ、これもすごく素敵な曲があって、これがシングルカットされたその B 面で、ビリー・ジョエルが、まあ、ある評論家によると有名になったのは、この Everybody Loves You Now で、ビリー・ジョエルは有名になったんだよって言われるぐらい、まあ、初期の名曲。なんですよね。でね、これももうすごいね、僕好きな歌詞でね、Everybody loves you now。 だからみんながあなたのこと好きだよって言ってるんですけど、これはね、 ある歌手のことを歌ってるんですよ。
あ、
知り合いなのかどうなのかちょっとわかんないですけど、うん、もうすごいね、人気歌手でね、みんなすごいチヤホヤされてるんですよ。はい、でね、チヤホヤされてみんなその人のこと好きなんですよ。うん、もう引っ張りだこやから。
マドンナ的な。
マドンナみたいな。でもね、めちゃくちゃ傲慢でね、やらしい、なんとかかんとかしなさいよとか、ダメだよってなのとかって、もうすっごい傲慢になって、
うん、
で、みんなムカついてるんやけど、
はい、
あの、人気者やから商売になるからみんなチヤホヤしてるっていう、話なんですよ。で、みんなあなたのこと好きよと。だけど、はい、そのうちあなた、そんだけ傲慢してたらみんなあなたから離れてしまうよと。ちょっと考え直さないといけないんじゃない、っていう
内容なんですね。
内容なんですよ。で、これはね、財務省そっくりやなと思って、ね。
今思いました。
うん、財務省ってなんかすっごい権限があるし、
うん、
すごいチヤホヤされてて、それで、みんな、財務省審判みたいな人が政治家とかで多いじゃないですか。
はい。
でも、ついに国民世論がお前ムカつくねんと。財務省解体や、つってね。こう丸裸にされようとしてるんですよね。
はい。
で、なんでそうなったかって言ったら、宮沢洋一さんなんかが一番典型ですけど、めちゃくちゃ傲慢なんですよ。で、俺たちはもう頭一つ突き抜けた省庁の中の省庁だと。我々は富士山なりと。その下々の省庁を見ているんだと。まあ、そういう言説が一般にすごくなされてたんですよね。誇りと言えば誇りだから、それはそれでいいんですけどね。傲慢って良くないですよね。
ダメですね。う
ん、だからね、財務省の皆さんね、僕はフラットにね、このビリー・ジョエルがこの歌手の方に Everybody Love You, Loves You Now で歌ってるの気持ちになってるんですよ。いやー、君はまあ立派なんかもしれんけど、あんまり5万円から本当にもう嫌われるよと。今のうちに何とかシーンがあったら、もう本当君ら日本道連れにしてしまうぐらいのダメになってしまうんだよと。だから僕は財務省のことを馬鹿にする気はないけれども、ちょっと5万なのは直していただかないと、本当悲しい末路を迎えると思いますよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ俺の時間が近づいてまいりました。う
ん、で今回ね、
はい、
まあ、僕がインタビュー答えたじゃないですか。
新しいね。
その他にもやっぱり財務省の方に直接お話聞きたいなと思って、まあ、現役の方はさすがにちょっと無理でしょうから、はい、財務省の中で積極財政派になってる人と今 OB になって、でもうプリプリの緊縮のザ財務省みたいなことをおっしゃってる方、どちらにも声かけたんですよ。
はい、
でむしろバリバリの財務省主義者みたいな、緊縮主義者の方に、の方がたくさん声かけたんですけど、
うん、
全員ダメだったんですね。
うーん、
まあ、返事ない方もいましたし。
ああ、そうなんですか。
まあ、忙しいからっていう方もおられましたけど、
うん、
まあ、事実上出てこれなかったんですよね。
うんうんうん、
いや、僕はちょっと残念なんですよね。いや、もうインタビューしたかったんですよ。で、おたこほんま何考えてあるんですかみたいな、
うん、
ちゃんと考えてあることでもお伝えしますからと、
はい、
そこで僕論争しようなんて1ミリも思ってなくて、何思ってるかを聞こうと思っただけなんですよ。まあそれ答えてくれなくて、で一方で元財務省の高橋洋一さん、
はいはい、
とそれから玉木雄一郎さん、
うん、
まあ、この2人とまあまあ対談をして、そこで財務省のことについてもいろいろとお話しされた。やっぱり内部の方ですから、いろいろと詳しくご存知ですから、の立場から答えてもらったんですよね。で、どっちかというとね、もう、高橋さんはもう、この敵だということをしっかりと認識しなあかんと、敵だと思ってない人が多すぎるっていうことをすごく問題だとおっしゃってて、 で、僕もそう思いますから、そういうご発言をたくさんいただきましたし、玉木さんもまあ同様なんですけど、玉木さんはやっぱりこう、どうやったら味方につけられるかというふうな発想もすごく持ってらっしゃるんですよね。ただね、まあ、高橋さん的な方も重要なのはね、みんな、政治家って財務省を味方にせなあかんと思って、ミイラ取りがミイラになって、緊縮主義者になっていくんですよ。
うん、
対抗できなくて飲み込まれちゃうんですよね。
はい。
だから我々も非常に危険なことをやってるんですよね。だから財務省のことをものすごい否定してるけれども、どうやったら味方になるかっていうことで、向こう財務省からしてみたら飲み込めるんじゃないかと思われるところもあるわけですよ。
はい。
でもね、僕らものすごい財務省批判やってきたので、そろそろちょっと、軽く一発は、こう味方にする議論っていうのをこうやっといてもいいん違うかなというので、この特集を、まあ、組んだんですよね。まあ、この、はい、なんちゅうか、緊張感っていうのがね、財務省との間の緊張感がきちんと国民の間に取れれば、財務省が味方になることもあるかもしれないなと、僕は期待してるんですけどね。まあ、財務省の皆さんがどれだけ誠実なのか、期待したいと思いますけどね。
はい、詳しくは、ぜひ、発売したばかりの最新号、表現者クライテリオンの最新号です。財務省は敵か味方か、こちらぜひ、書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。